水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ今回もノーベル賞に関する話題と
でちょっぴりね、はい、しばらく前に今年のノーベル文学賞候補の一人として和夫石黒さんの名前を挙げました。
ありましたね。
長崎生まれで5歳の時家族と共にイギリスに移り小学校から大学まで英国で教育を受け日本人が英語で小説を書き高く評価されていますと、
はい、
石黒さんが文学賞を受賞したら何人として紹介されるのかというのは面白いところだと思うんだけど、
ええ、
で今日紹介したい作家は大人になってから外国に渡り、うん、でその後そこの言語で小説を書いて成功しているチュー・シャーロン上海生まれの中国人、
ええ、
で彼が扱ったのは共産主義中国では存在しなかったミステリー文学なんですけど、ええはい、チン・ツァオ主任警部という上海警察本部の警官をヒーローにして、
ええ、
政治絡みの事件を扱う特別事件課で課長主任警部という肩書きで活躍するんです、
はい、
チンはその北京外国語大学の英語の達人となってますがこれはまあ本人をまあ意識してのことですね、はい、所作として上海の有名な高級デパートである第一デパートの売り場主任全国模範労働者全国人民代表会議の代議員という女性がある日水死体で発見され、虐殺の上運河に捨てられるという事件の始まりです、で彼を、やその特別事件課の刑事の努力で共産党幹部たちのポートレートを撮影することで有名なカメラマンが容疑者として浮かびました、
はい、
ところが彼の父親は共産党の元大物幹部で、うん、この陳主任警部の上司たちはもうこれ以上捜査するのやめようとまで考えてしまったんです、
はい、
でこれに抵抗して、主任警部はクビになるならやむを得ないとこういうことで捜査を進める、うん、いよいよ事態が大詰めに来た時この主任警部の学生時代の恋人の父親が実は共産党政治局員というこういうマル秘コネクションがあって、
ええ、
これを使ってこの犯人逮捕を実現させるんですね、
はい、
その容疑者はアメリカ出国のビザまで取ってた、うん、逮捕されて数日後に裁判にかけられ即日結審判決は死刑、
はい、
刑は執行されて事件は終わるというこういうすごい話なんですけど、陳主任警部は事件解決を喜んだんですけど共産党イメージを狙った裁判と刑の執行これでは中国としてはどうなのかなという複雑な思いにとらわれて話は終わるわけです、
はい、
でこの書作は2000年に出版されそれ以後9冊の陳主任警部シリーズというのが生まれてるんです、
はい、
私は火付け盗賊改め長谷川平蔵のテレビドラマシリーズと同じぐらい熱中してるんですけど、
はい、
というのもストーリーがその現代中国の問題点を突きながらその中で共産党幹部警察官として必死に生きようとする主任警部というのがこう非常に輝いているように思うわけです、
はい、
で長谷川平蔵同様彼はグルメでもあり中国料理の話が次々と紹介されさらにはシェイクスピアとかブレイクとかいった英文学の作家詩人も、あるいは李白とか徒歩とかいう中国の詩人も、出てくるわけですね、
はい、
この作者の中の英語は実に滑らかで外国語なのにこれほど英文が書ける才能にで、まあ、思わず感心、します、
うん
来月には習近平政権によって失脚させられた白起来元政治局員をモデルにした10冊目の上海の奈落という本も出版される予定です、
はい
実はその富山国際大学のエクステンションコースで中作品を教材として読書グループを作って数年前から読んでいるんですけど今も月に1回集まって彼の作品を読んでます、
はい
なんとか中さんを富山に呼んできて講演をしてもらえないかと、まあ、今思案中です
いやでもこの10冊目の本すごく今聞いてて楽しみになってきましたよ
まあ なかなか面白いですよ、
ね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。